リスの皆さんこんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第19回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。それでは早速こちらのコーナーです。週刊こもりすプチニュース。こもりすの皆さんから些細な個人的プチニュースをお送りいただくコーナーです。今週はどんなニュースが来ているのでしょうか。ご紹介させていただきます。こもれびネームエネハさんからいただきました。ありがとうございます。最近アイスを食べるとき間違えてフーフーしてしまったのを友達に見られてしまいました。私はとっさに息を吹きかけて溶かしているんだと苦しい嘘をつきましたが、バレました。謝りました。以上、プチニュースをお届けしました。これに言い訳する手段ってあったんだ。でもこの現象ってみんな通ってると思うんですよね。私もあのかき氷とか食べるときもやっちゃうんですよ、やっぱかき氷でもそこのもう息を吹きかけて溶かしてるんだっていう案は出てこなかったですね。あれ私どうやってたかな。夫婦間違えちゃったとき普通に食べますね、何事もなかったかのように。これでもいいですね、なんか微笑ましいです。そんなこう嘘をついてそんなわけねえだろうみたいなこうツッコミがあってみたいな、素敵ですね。続きまして、木漏れ日ネームおみやさんからのプチニュースです。近所に住んでいる甥っ子ブラザーズが時々我が家に来るのですが、いつも決まっておもちゃの取り合いをしているので仕方なく先日同じものをもう一つ用意してみたところ、今度はどちらが新しい方のおもちゃを使うのかでバトルが始まりました。おじさん的にはただ仲良く遊んでほしいだけなんですけど、子供って難しいですね。以上、プチニュースをお届けしました。確かにこれそうですよね。ありました、ありました、新しいおもちゃの希少価値懐かしい。それこそ保育園の時とかやっぱ新しい方のおもちゃ使いたくなりますし、うわー、あったな。難しいんですけど、男の子はどうかわかんないんですけど、女の子って結構学んでいくというか、あ、この子はこれできないとこのぐらい拗ねちゃうんだな、じゃあこれは譲った方がいいなとかなんか女の子は結構小学校の低学年あたりにそれをこう学んでいく感じがしていたりしますね。どうです？それこそ私あの前にも話したようにプリキュアだとポイント係になったこともあってあの妖精さんとして、あ、やっぱ人気なんですよ、プリキュアの方が。なんでこう妖精さんとして1ポイント貯まるみょんみたいなこうピッて押してポイント係とか、もちろん私もねプリキュアとしてやることありますけど、とかあと敵の方ふざけんなーとかって言ってこうなんかこう敵役して別に殴り合わないんですよ、なのでこうただただわちゃわちゃするだけなんですけど、で男の子はどうなんですかね、やっぱそこら辺男たるものじゃんけんで勝負だみたいなのになるんですかね。続きまして、こもれびネーム、ここにおにぎりが6個あります、全部食べましたさんからのプチニュースです。この度甥っ子の好きな生き物ランキング2位に選ばれました。え、ちょ待った次回は1位のダンゴムシを超えられるように頑張ります。以上、プチニュースをお届けしました ちょっと待ってください。ちょっと待って。生き物なんだ。生き物なんだ。ちょっと思考停止しちゃったけど、甥っ子の好きな生き物ランキング2位に選ばれました。そのここにおにぎりが6個あります、全部食べますさんがね、ダンゴムシ超えてくださいぜひ。気になる3位何なんだろう、何は超えてるんだろう生き物ランキングで。いいなぁこういうの、おいっこシリーズです。いいなぁこういうの、なんか幸せです私。はい、ということで今週はここまでです。こんな感じで個人的プチニュースを送ってくださいね。それでは、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
この番組は、文化放送エクステンドの提供でお送りします。
声優の村上真夏です。
ヨウミヤヒナです。
生駒ゆりえです。
水野咲子です。
私たちがパーソナリティを務める番組、
エクステンドステップホーム。
オンデマンド配信サイトカルチェラでは、
ここでしか見られない会員限定動画を配信中です。詳しくはカルチェラで検索。
和歌山シオンのアビオッタラジオ、この番組では私の好きなもの、こだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他に、アーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチェラでは、姉妹番組シオンデマンドも配信中。詳しくは番組 X をチェック。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間。
改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。はい、めちゃくちゃ多分前のお話になっちゃうかもですけど、あ、めちゃくちゃではないか、ゼップツアーの大阪のお話なんですけど、私地元が奈良で、まあお母さんとかも来てくれてて、まあ、見に来てくれてたんですけど、この前お母さんとお電話した時に聞かせてもらった、まあ、裏話で、昔こうお世話になった方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方が個人的にチケットを当選してくださいまして、こう見に来てくれたんですよ。で、でもなんかこう、まあ、女性の方で、まあ、一人で、こう、ゼップの箱に入っていくのって、まあ、ちょっと怖さもあるじゃないですか。で、女性の限定エリアじゃなかったみたいで。ね、まあ、そういう不安とかもあったみたいなんですけど、まあ、ペンライトの付け方がわからない時に、教えてくださった方がいるみたいで、それも、おともりちゃんの色にしたいんですって言った時に、あ、じゃあこれですねってペンライトを変えてくれたみたいなのを聞いて、なんて優しいんだみたいな。で、もう一つ聞いたのが、なんかこう列とかに並んでる時に、なんかこうスタッフさんがこう、大丈夫ですよ、入れるんで急がないでくださいみたいな感じのことをしているのを、お客さんが見ていて、こう並んでるお客さんが、いやースタッフさんが一番大変だよなーって言ってたって聞いて、え、なんでみんな暑い中で待ってるのに、なんでそんな言葉が出てきてくれるのとか、もうペンライトもそうですけど、すごいこうみんな周りを見て、こう自分自分じゃなくて、なんかこう温かい気持ちでいてくださっているのがもうすっごく嬉しくって、なんかへへんみたいな、ドヤじゃないですけど、そうなんだよね、迷子を応援してくださっている方はこんなに優しいんだぞみたいな、こう気持ちになっちゃいましたね。見に来てくださったその昔お世話になった方もすごい良かったって言ってくれていて、なんか私もすごい誇らしかったです。 なんかこう、ステージ上にいると、もう大丈夫かなって見渡す瞬間って結構あって、それこそ、押しやられちゃう人がいるんじゃないかとか、なんかこう、見づらい人がいるんじゃないかとか、いろいろ想像するんですけど、でも、まあ、中にはそういった温かい、こう、エピソードが、自分でも知らないところでいっぱいあったんだって思うと、まあ、すごく嬉しかったですね。そういうのをもっと知りたいなって、見えないところで起きている温かいエピソードも。はい、ということで、続きまして、メールをご紹介させていただきます。コマレミネーム、イカロンさんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。初めてメールさせていただきます。初めてのメールありがとうございます。第17回の放送で、ヨーミヤさんがハマったものだと、同じものを食べ続けてしまう。というお話をしていて、スタッフさんに驚かれているのを聞いて、これはと思いメールしました。あ、ヒーローだ私も食事をするとき同じものを注文してしまうタイプなので、安心してください。ありがとうございます。そういう人は結構いますよ。そうですよね。いやいや、首かしげないでくださいよ、スタッフさん。そうなんですよ。むしろそちらの方が絶対好きなものが食べられるし、時間の節約になってとってもお得だと思います。これからも同じものを食べる派として、変なことじゃないと広めていきましょう周りに流されず自分をぜひ貫いてくださいといただきましたありがとうございます。なんという完璧な回答。あ皆さんがんの口の顔で。あ、もう一つ、こちらについてメールが届いております。木漏れ日ネーム、ハニー&ニーナさんからいただきました。ありがとうございます。ようちゃん、こんばんは。初めてメッセージします。ありがとうございます。このことについて物申したい方が、いてくださったってことですかね。もうすごい嬉しい、私。この話してよかったって思った。以前の放送で、週4でカレーを食べたことがあるとお話しされていましたね。僕もカレー好きで週3から4は食べてました。なのでスタッフさんが、いやいや、ヨーミヤさんと言ったとしても、僕はヨーちゃん、そうそうとうなずいていましたよ。優しい。あ、でもトッピングも固定するところはちょっとやばいなと驚愕してました。おーい、おーい、いやいやいやいや、スタッフさんもでしょうじゃないんですよちょっと待ってください。ハニー&ニーナさん、違うんですって。トッピング含めその料理なんですよ、私からすると。でもつまりは、まあ、トッピングを置いといたにしても、皆さん同じものを食べることは別にそんなに変じゃないということはもう分かりましたね。まあまあまあ、そうですよね。嬉しいな。じゃあ、私が最近ミスタードーナツ毎日食べてることもスタッフさんが毎日って今日一番の口の開け方で、で同じドーナツなんですよ私が食べてるのもずっと同じなんでしょうね。ま、だってそれが食べたいから、ドーナツってそれだからみたいなでも大丈夫、そうそう、ヨーミヤさん、そうそう思ってくださっている方もいるしね。だって初めて送ってくださるくらい、そうそうそうの力が強いということですから初めてをいただいているというのはそういうことですから、力強さからのですから。よしね、リーちゃん、スーちゃん、うんうんってうなずいてます。はい、ということで続きまして、木漏れ日ネーム AD のみやびさんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。第17回を聞いて初めてメールを送ります。いただきました、ありがとうございますそんなにこの内容って、初めてをプッシュしやすい内容だったんだ。嬉しい、ありがとうございます。実は私もまさに同じことをしてしまうんです。最近は某青いコンビニで買える不揃いバームクーヘンにドハマりしてしまって、わかります、あの このコンビニのこれがみたいなのめちゃくちゃわかります。かれこれ1ヶ月くらい毎日バームクーヘンです。それもわかります。仕事柄初めてお会いする方とお話しする機会が多いのですが、先輩が私を紹介してくださるときに必ずこのバームクーヘンの話をするんです。おかげで会う人全員にバームクーヘンしか食べない人と認識されています。ちょっと恥ずかしい気持ちもあるんですけど、逆に自分のキャラが立ってるのかななんて思ったりもしています、といただきました。ありがとうございます。本当に意外と多いのかもしれないですね。すごい。でもなんかあるあるかもですけど、このお店のこの商品みたいな、私もそういうのなんですよね。なんか冷凍庫のトリュフチョコ、トリュフ抹茶チョコにハマった時もここのコンビニのその冷凍チョコって感じでしたし、抹茶ティーラテもスターバックスさんのみたいなのだったし、あ、そうそうそうそう、皆さんにお伝えしなきゃと思って、私びっくりして、店舗限定だと思うんですけど、抹茶ティーラテの和三蜜っていうのがあって、なんか私は初めて出会ったんですけど、また新しい抹茶ティーラテって感じがして美味しかったです。もしその見かけた方は和三蜜も良ければ召し上がりください。抹茶ティーラテ好きな方は好きかもですね。はい、ということで、たくさんの食べ物についてのメールありがとうございます。本当はね、たくさんもっと紹介したかったんですけど、お時間が来てしまいました。今後もメッセージどんどん送っていただけると嬉しいです。お待ちしています。
ヨーミヤヒナのこもれび時間。優しさだったのに、時として優しさゆえに生まれてしまう失敗ってありますよね。こちらはそんな良かれと思って行動した結果うまくいかなかった話を共有してもらうコーナーです。はい、優しさだったのにとはちょっと趣旨ずれちゃうかもなんですけど、私のこうあるあるな悩みと言いますか、お洋服屋さんとかそのなんかわからないんですけど、空気感的に買わなきゃなって思う瞬間があったり、オプション、例えばなんですけど、サロンに行った時にこういうオプションつけられますよって、せっかく説明してもらった後に頼まないっていうのができないなって思ったりとか、なんかこういろいろ断りづらい場面って結構あるなみたいな思って、でもそのオプション追加って果たして本当にその人にとってはいいものなのかもわからないじゃないですか。だって説明しなきゃいけないのにやってるパターンとかもあるじゃないですか。すごい難しいなって思いますよね。どこまでルールにのっとってされてるんだろうって。はい、ということで、それではコーナー通りのメール読ませていただきます。こもれみネームおみやさんからいただきました。先日母がテレビであるサスペンスドラマを見ていました。ただ私はその作品を以前に何度か見たことがあって、犯人の正体や動機、トリックなどもすでに知ってはいましたが、母も隣で独自の推理を展開してたのであえて静観していました。ただ放送が終わった後で、実はねとネタバラシをしたところ、全部知ってたならヒントぐらい出してくれてもよかったんじゃない、ひどいわねーと文句を言われてしまいました。母の性格的におそらく先に行ったら行ったでブツブツ言われそうだから黙ってたのに、ヨーミヤさん、私はどうすればよかったんですかね、といただきました。ありがとうございます。これだいぶ珍しいことじゃないですか、ヒントぐらいみたいなの。このケースって、でもこれすごく難しいのが、これはこの作品を見たことがあるっていうのを言ってもいいのか言っちゃいけないのかで私悩みそうだなって思って、なんかこう初めて見ているものだから楽
楽しめるみたいなのあるじゃないですか。じゃあ例えばですけど、この作品一緒に見ようよって提示してくれたものが、初めてじゃないけど、でもきっとこの作品を見たいから一緒に見ようよって言ってくれてるんだろうなって場合、知らないふりして、あ、いいね、気になってたんだよみたいな感じで言うケースもあるじゃないですか。でもできれば極力人って嘘はつきたくないじゃないですか。だから、いいね、見よだけだったら、初めて見たとも捉えられるし、見ていたとも捉えられるじゃないですか。だから、そもそもの話、こう、知っているんだよね、みたいなものを提示するのもすごく難しいなって思いましたし、ヒントを出す出さないは、もうそれは言ってくれないとわからない。こう、これどう思う?みたいな感じで、でも言われたとしても、なんかこう、知らないふりして、これどうなんだろう?って言っちゃいそう。なんかそこはこう、役者じゃないですけど、なんかもう知らない前提で見そうですよね。え、これ、どうです?皆さんだったら。どうします?私だったら、もうそもそも、知らない体にしちゃうかもですね。でもできれば嘘つきたくないですよね。そうだ、もう一つあるのが、これ見たことあったって言っちゃうとか。あ、これなんだろう、これなんかどっかでみたいな感じだったんだけど、デジャブかなと思ってたんだけど、なんか見たことあったみたいな。だったらまだヒントを出さないじゃないから、なんかそれだったらお母さんも、あ、そうだったのねって終わりそう、終わってほしい。はい、ということで、難しいですね。皆さんはどうされますか?はい。続きまして、木漏れ日ネーム、LS 涼介さんからいただきました。ヨーミヤちゃん、こんばんは。
こんばんは。
めいっ子の受験期、お腹空いてるだろうなぁと思って、夜食を毎日作っていたのですが、ある日、夜食なんていらない!太るから!と言われました。優しさだったのに、ちょっと待って。悲しすぎるよ、どうしよう。本当に優しさだったのにって言いたい。これ難しいな。でも太るって思ってても食べてたんでしょうね、きっと。それもきっと優しさではあると思うんですけど、でも、もう一つ、こちら側的に嬉しいなって思える、優しいなって思える一つの手は、めっちゃくちゃ嬉しいし、食べてて美味しいなって、もっと食べたいなって思ったんだけど、この美味しさ毎日味わってたら、もう太っちゃうから、ごめん、夜は食べられないって伝えてもらえると、こちら側の優しいなって思えるものだなって思うんですけど、でもメッセージの書き方的に、夜食なんていらない!!、太るから!!3つってことは、なんかあったんでしょうね。考えすぎかもしれないですけど、例えばなんかこう周りに痩せている子がいたりとかしてとか、まあ、勘に触ってしまうものがいっぱいあった中で、その、こう、夜食を目にして、なんかこう、苦しい思いになって、多分言葉が選べないくらいいっぱいいっぱいでこう言っちゃったのかな、みたいな。でも、涼介さん的にはきっと、知らないから何も。めいこちゃん、理想の体験になれますようにっていうのと、涼介さんの心が癒えますようにという、思いです。でも、涼介さんの優しさに、はい、拍手。はい、難しいですね、本当に。今回はここまでです。こんな感じで、優しさゆえに生まれてしまった失敗談をぜひ共有してくださいね。以上、優しさだったのに、でした。
松です。自己紹介します。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生配信でお送りしているエクステンドステップホープのパーソナリティを担当しています。ボルボックスが好きです。リスナーの皆さんを用水路に住むボルナーと呼んでいます。謎解きが好きです。食べることが好きです。旅行が好きです。ラジオが好きです。人が好きです。月に一度私に会いに来てください。
声優の藪島茜が YouTube で奮闘中。毎週水曜夜10時は藪島茜の強くなるラジオ。さらにオンデマンド配信サイトカルチェラでは限定コンテンツが見れるヤブスクリプションを展開中。もっと丸々したくなるものことを紹介していきます。詳細は番組 X をチェック。
よーみやひなの木漏れ日時間、あっという間にお別れの時間が来てしまいました。番組では木漏れ日の皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスはこもれび @joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員限定のトークコンテンツ、こもれ話も配信されています。こもれ話限定でメールを募集してみたり、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなど、いろいろとやっていますので、ぜひ会員登録いただけますと幸いです。それから番組公式 X もありますので、放送前後の写真も投稿しています。ぜひフォローいただけますと幸いです。私も X 活用中ですので、よければそちらご覧いただけますと嬉しいです。さて、第19回の放送でしたが、いやー、食べ物についての論争ですけど、聞くところによるとですね、本当に多かったみたいですね。同じものを食べるケースのメールがもうたくさん届いててくださって、で逆に同じもの食べないって方も数枚ですか、数枚ちょっとだけあったということでみたいですよ、スタッフさん。いや、なんかスタッフさんが、いやいや、そりゃ送ってくる方はねって言っていらっしゃったんですけど、違いますよ。送ってない方もきっと首を縦に振っていたと思います。そうそう、ヨミヤさんって、きっとそうだと思いたい。ということで、ヨミヤひなの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨミヤひなでした。皆さんにとって明日が幸せでありますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
ここで気象に関する情報です。熊本県の長洲町と玉名市に大雨の特別警報が発表されました。これまでに経験したことのないような激しい豪雨が予想されます。この数十年で災害のない地域でも災害の危険性が高まっています。十分に警戒してください。気象に関する情報でした。
コスプレイヤーのえなこです。
学園祭学園の青木優馬です。
えなこのまなまなラジオは毎週木曜日27時30分から放送中です。
ここで知ると得するエナラジン情報。
実は放送開始は2017年、
なんとびっくり8年目です。続いて
主題歌 CD を4枚リリースしています。
最新 CD エナコードも好評発売中。続いて
メールが読まれるとステッカーがもらえます。
質問感想何でも OK です。最後は
フローバーでは毎週日曜日21時から映像付きで配信しています。
スクショタイムもありますよ。こんなお得な番組絶対に
聞くしかない。
今年もやります、エンドレスサマー2025。東京渋谷のライブハウス6会場連動のサーキットフェス。アイドルたちが繰り広げる熱いステージはあなたを魅了すること間違いなし。チケット好評販売中。
あっぱれ主催エンドレスサマー2025は8月26日火曜日午前11時スタート。
文化放送が1時をお知らせします。